えと
久美子の栄養カフェ。
このラジオは私たちが日常生活でこれって興味深いなと感じたテーマについて10分ほどでお届けします。では久美ちゃん、今日のテーマは
AI といろいろ会話をしてなんか現状感じたことを話してみたいと思います。タエさんはもうバリバリ使いこなしてる側だと思うんですけど、私はこう世の中に漏れずこうやりだした側のね人としてなんだけど、こう長い今までのキャリアの中で何かを調べるっていうと、もういわゆる昔で言う Google ね、よく言われてましたけど、 Google 開いて Google 検索に言葉を入れるっていうのをこう長年やってきたんですね。で結構それは得意で、調べ物が得意な人とそうでない人がいると、でそんな時にその Google の検索ワードに何を入れるかで相手が引っ張ってきてくれる情報って違うじゃないですか、一言で聞くのか、関連ワードをパンパンパンと3つぐらい入れるといいものがヒットするみたいな、そういうのはすごい得意な方だったんで、結構調べたいものは比較的たどり着けるのをこう10年20年やってきて、でこう今 AI が出てきたじゃないですか、それでね、今までだったら Google に検索ワード入れて聞いてたようなことを AI とチャットをしながらこう聞くっていうことをこの何週間かやってみてすごい感じたことなんですけど、こうまず Google で調べるときは Google のその検索ワードのところにこれこれがわからないから教えてくださいとかは入れないじゃないですか、京都で美味しいご飯屋さん教えてとは言わずに京都ランチおすすめとかって入れるのが、AI チャットと話をするときは会話なんやな、この日にここに行きたいけどこんなお店ありますかって、まずなんかこの聞き方が単語から会話になったなっていうのも、自分がこう調べながらねやってて、なんかそこのすごい違いを感じたんですよ最初は。で結構なんか複雑なことを聞いたんですね。どこかのサイトにヒットして答えがある問題ではなくて、ここのこの使い方が分からなくて、今の私のパソコンの環境はこうなんだけど一体何をどこをどうしたらこれがこうなるのかとか、いわゆるアップルサポートに聞きたい内容だったり、なんかお問い合わせセンターに聞きたいような内容を AI チャットに投げてみたんですね、これはまあ Google ではできないような自分の悩みを言ったら、その今 AI エージェントっていういくつかのサイトをまとめて答えを出してくれるみたいなところを使ってやってると、まあ見事な答えが出てくるわけですよ。でね、これがやっぱり AI との会話で、 Google やったら一個のサイト見て違ったらそれ閉じてその下のこっちやったら出るかなみたいなのをこう横断的に見ていくのが一つの会話の中で、ここは分かったけどこれはできないから、じゃあ次は何を調べたらいいんですかとか、現状はこうでしたとか入れると、またその会話の続きを AI だったらしてくれるから、なんかそれも違うなっていうのを感じたのとね、結果的に自分の欲しい答えにはたどり着けたんですよ。なるほどなるほど、こうすればいいんだなとか、いうのにたどり着いたんですけど、結構長い間壁打ちをしてくれたんです AI が。でね、それをやった時にその Google の Google との比較じゃなくてね、これをもし専門の人、専門家の人にこう私の悩みを聞いてたとしたらって仮定して想像してみたら、腹立つやろなって思ったんですよ。そのこんなんわからんのとか、さっき言うたやんみたいな。やっぱ素人が何かを悩んでこう調べてる時って悩んでることが分かんないから同じことを堂々巡りするとかよくあるじゃないですか、でこれを対こう感情のある人間でやると、あえて腹立つやろうなっていうくらい、同じことを何回聞いてもこの AI 君は怒らない、
そうやね
っていうのをした時に、うわーすごいなって感じたんですよ。多分こう私がたどり着きたい答えに専門の人だと結構早くに答えは当然わかると思うんですよ、だってこのわからん人が聞いてる内容のわからなさ、わからんままテキストに落として AI に聞くより、なんか 例えば画面見せてこれはどうなんて聞いた方が相手には伝わるとは思うんだけれども、このわからない私をずっと腹を立てずに永遠にサポートしてくれるっていうのをこうカウンセラー大さんも私も勉強してたと思うんですけど、だから永遠に共感して繰り返して寄り添って、こっちにも感情のある人間だからもうええって思う瞬間ってあるじゃないですか。
うん、
まあ、座ってんのしんどいなとか、夕ご飯何しようかなって思ったりすることも人間だったらあるけど、 AI すごいなって何一つ腹立てずに、わかりました、もう少しわからないとこがあったらまた教えてくださいねとか言って帰ってきて、
ね、
私も使い方がわかんないんでね、まあ、すごい長い間壁打ちのやり取りをした記録は残っていて、うん、あ、ちなみにこの続きがまた明日わからなくなったらここに打ったらいいですかって聞いたら、はい、もちろんその方が履歴が残っているので新しいチャットを立ち上げるよりこの続きにしてくださいねって言ってくれたんですね。
うんうんうん、
こんなん人間だったら絶対ないじゃないですか。
絶対ない、
絶対ないそう。でも翌日もう少し進展すると、進展したから聞きたいことが出てくるわけで、
うんうんうん、
何このずっと待ってくれてる人がおるっていう、このなんかすごいなっていうのを、難しい悩みをこう聞いただけに今回すごい感じたんですよ。うん、とやった腹立つでって思ったけど今の説明のこの言葉がわからなかったんで、もう少しわかりやすくしてもらえますかとかね、
うん、
あ、さっきはこう言ったけど実はここは間違っててこうだったんですって言ったら、またそこまで戻って同じこと言って、うん、これ腹立つやつやみたいなすごいそれを感じたんですよ。
うん、
でね、なんかまあそれが一つ自分があった出来事で、
うん、
あとなんか X でね、いろいろと情報を見てた時に面白いと思ったのが、そういう AI との会話とか情報みたいなのが当たり前になってる人が、
うん、
家で妻と話す時に常に自分がまず前提条件から喋ってしまうっていうAI に話すかのに、今こうこうこうでこうなのでみたいになんか妻に話してる自分に気がついたって感じ、うん、
それ面白い。
そう、逆の弊害出てきてるわ。でもまあまあ、なんかそこまで言うとあれだけど、でも喋るときってそうやって、うん、ね、プロセスとか手とか前提がある方が相手はいきなり言われて、うんうんうん、で、ジュジュジュどういうことってならへんから、これはなんかまあいい脳のトレーニングにはなるけど、喋り方間違うと変な人になるかな、うん、そういうのが最近あった面白い出来事でした。
ああ、そうなんや。私いつやったか2年前、割とAI が出てすぐに、
うんうん、
研究で使った時に、
うん、
すごい感じて、そうやったなって思いながら聞いてました、
うん、こう2年のラグがあるわけですよ。こう先を走ってる人とこの今の私みたいなね
そうやな、
すごかった。
ほんでもう、ね、その AI が人なんちゃうかって、だんだん会話ずっと続けてると人なんちゃうかみたいに、まるで人のように思ってしまって、うん、そうだったんですか、これで悩んでてとても助かりましたとか言ったら、またどういたしましてお手伝いできて嬉しいですとかも言ってくれる
から、うん、あ、そうそうなんかそれはやった方がいいかなと思ってあえてやるんですけどそれってやった方がいいことなんですか。
いや、どうなんですかね、あんまり別にどっちでもいいん違うんかな。私としては良い反応が返ってくるから入れてるみたいな、うん、こっちの気分を上げるために入れてるってだけなんですけど、
私もなんかすごくよく分かりました、なるほどそういうことなんですねとか書けながら、これがあるのとないのとでこの先は変わるんやろうかとか思ったりは、
あ、どうなんですかね、
ね、するんですけど、ね、うん、なんかすごいね、明日のランチの店を選ぶのに別にこれはなくてもいいかなと思うけど、うん、本当になんかエクスパートの人に聞きたいなみたいな、うん、そういう悩みとかを AI に入れるとここまで精度高く回答してくれるんだっていうのが、うん、すごい進歩の速さに驚きましたね、
うんうん、まだ使い始めてない人とかもねいると思うので、なるべくこう使い慣れていった方がね、うんうん、いいんじゃないかなと思うんだけど、
うんうん、
もう今私たちはインターネットが始まったぐらい、小学生の時に、うんうん、その時代やけど、
うん、
今学生の人たちは AI を使って勉強して、
う
もう常に AI とのサポートを受けながら成長していく人たちやから、もう全然違う人たちになるんじゃないかなと思ってるんですよね。なんかそういうのもあるし、今後どんな風に AI と一緒に人は過ごしていくんやろうなっていうね、期待があるんですけど、これ聞いてる人もあんまり使う機会がないっていう人も結構まだたくさんいると思うので、なんか最初聞いても、なんか思った通り答えてくれへんわって言ってやめてしまう人もいると思うんだけど、ちょっと根気よくやりながら、使いながら、ぜひ、どんどん使って、慣れていってもらえたらなってね、思いました。クミちゃんみたいに感動する瞬間が必ず来るの。
ねえ、タエさんの2年前、今の私のように、こんだけ聞いても相手怒らずに粘り強く私の話を聞いてくれるんだって分かった時のこの頭の中のこうパッカーン感はすごかった。ぜひ皆さんにも体験してもらいたいですね、これね。
ね、はい。じゃあ AI と会話をして感じたことを話してもらいました。ではまた。